最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
ミッションミッキー人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
いらっしゃいませ。バリューファイヤー、洋平です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
いや、バリューファイヤー広げたいですね。
そうですね。前回はありがとうございました。いろいろと聞いていただいて。
いや、あのね、あ、ぜひ、ま、前回の話聞いてない人は聞いていただければと思うんですけど、
はい。
サヤさんの本のテーマとして、いや、でもまさになんか、サヤさんのやってることはど真ん中な感じのテーマで、すごい楽しみだなと思うんですけど、
うん。
今日のテーマはですね、その中でも一番本のタイトルになっているポートフォリオマネジメントですか？
はい。
はい。なんかどっかで話も聞いたことある気もするんですけど、
はい。
これが大事なわけですよね、きっと。肝となる。
肝ですね。
はい。そして、うん、プロは全、みんなやってるけど、初心者の人とかほとんどの人はやってないと。
はい。
なるほど。え、おさやさんの感覚的にはどんぐらいの人がやってないんですか？やってる人どんぐらいいるんですか？ポートフォリオマネジメント。
いや、ほぼいないですね。
あ、そういうこと？
うん。あの、これまで、そうですね、3000人を超える方の資産形成の仕方を見てきてるんですけども、
うん、
やってる人一人だけでしたね。
え、3000分の1？
うん。
マジですか？
はい。
え、でもこれが大事なんですか？
これ大事ですね。あ、やってますっていう方は結構いらしたんですけど、
はい。
それだと違うよねっていう形になっちゃってる方は多かったですね。
なるほどね。みんなやってるつもりだけど、それができてるかどうかは。
そうですね。その方は 10% ぐらいいたかもしれないです。
なるほどね。やってますよみたいな人はね。
うん、はい。
いや、いいですね。まあ、今回ね、3月15日からですかね、はい、ファン記念フェスということで、うん、まあ、具体的にこのバリューファイヤーとかポートフォリオマネジメントがなんか広がったりとか学べるようなフェスでやるんで、まあ、ぜひ皆さんもですね、チェックいただければと思うのですが、
はい、ちょ
っと、私の感覚から言っていいですか？
はい。
多分、俺レベルは結構、どうなん？自分の知識レベルがどうかわかんないんですけど、ちょっと、俺の理解を言うと、まず、分散が必要なんですよ。
うん。
分散投資。
はい。
やっぱ一つの株とかね、なんかアメリカだけみたいな。
うん。
感じの、
うん。
やったらやっぱリスクだから、それをしっかりリスク分散しましょうよみたいな話だと思っていて。
はい。
はい。だからみんな、あれを買うんですよ。オールカントリーみたいなやつ。
はい。そうですね。
投資信託のいろんな国に投資するやつ。
うんうん。はい。そうですね。
そう。で、うん、それで分散してる気になってるんだけど、
うん、
多分、いや、それじゃダメだよねっていう話なんだと思っていて。
うんうん。
じゃあどうすればいいかって言われると、わかんないって感じですね。
うん。そうですね。はい。ありがとうございます。その通りなんですよね。
合ってます。合ってるかどうかわかんないけど。
うん。おおよそ、合ってます。
お、ありがとうございます。
はい。その、分散っていうものですよね。
うん。
これが、深く誤解されているのは、
うん。
どこかっていうことなんですよね。
分散が必要なのは間違いないですよね。
そう、分散が必要なのは間違いない。
うんうんうん、
で、これ集中投資っていう投資戦略もあるんですけれども、
お、
うん、ポ ウォーレン・バフェットとかは実は集中投資をやってるんですよね。
ほうほうほう。
うん、で決して分散はしていないんですけれども、と言いつつしてるんですが
どういうこと
数としてそんなに多くないんですよね、彼が飼っているの。でここがいいなと思うところは結構ガンガン買うっていう。
ああ、コカ・コーラ好きだからコカ・コーラたくさん買おう。
そうですそうですそうです。うん、これからみんな、どういう生活になってもコカ・コーラ飲むよねっていうことからとか、アップルとかもみんなもう携帯持つようになったよねっていうことで、アップル好きになったら結構長く入れるとか、
銘柄を結構指定して突っ込むみたいなイメージですね。
そうですね。ただそれを買うっていう、判断になる前に彼のリサーチ量っていうのは半端ない量リサーチするんですよ。
うんうんうん、
うん、でどっから見ても買いだよねっていうものしか買ってないんですね。
それだけ情報がしっかり見てるっていうことなんですね。
そうだって彼ってリサーチを毎日何時間やってるってご存知ですか？
さすがにやっぱね、バフェットだから3時間。
はい、3時間。
4時間。
真実は12時間だそうですよ。
価値観なんですかね。
価値観ですよ。そう、もう投資は、彼の価値観ど真ん中。
そうやって調べてとか、
うん、
そういうのは好きなんですかね、きっとね。12時間。
うん、12時間。12時間読めますもの。
いやいや。
そう。で、彼はこの間言ったように、お家は別に、豪邸ではなく、何十年か前に買ったお家にずっと住んでるんですよね。うん。で、そこまでリサーチをすることができたら集中投資やって OK なんですけど、うん、でもそこまで私たちは投資のリサーチだけに、時間を取れないじゃないですか。
取れないです。だから要はトレーダーになりたいわけじゃないですもんね。
そうそう、そう。なので、情報が欠落したまま投資判断をすることになるんですよね。で、集中投資っていうのは、なんでいいかというと、これ来たらすごいリターンになるよねっていうのを予測して、じゃあこれからこれが来るから、これに、結構長く突っ込みましょうっていうのが集中投資なんですよ。
うんうんうんうん。
うん。ってことは、その予想が外れたら、とんでもない、結果になるんですよ。うん。それを素人ができると思ってるところが、もうそこでアウトなんですよね。
そんな、そうね。プロが、1日12時間かけてやってることを。
そうそうそう。
それを片手間でできると思うと。
そう、ウォーレン・ボフェットの戦略とか、手法とかいう本を1冊、3冊読んで、できると思っているところが。で、じゃあどうなるかというと、予想が外れたときには、損失を被るわけですね。
そうね。
うん。で、たまに当たると思う。で、当たった時があります。外れた時があります。当たり、当たり、外れ、外れ、外れ、当たりみたいになるじゃないですか。毎年。
はい。
はい、そうするとどうなるかというと、今年は2倍になったけど、その次の年には、それがまた、半分になっちゃったみたいなことを繰り返すわけですよ。
うんうん。
ではどうなるかというと、10年経っても、なんか資産増えてないよねっていうことになるんですね。
うん。
うん。そうなるんだったら、分散投資をして、分散投資って何かっていうと、予想にかけないっていうことなんですよね。
予想をそもそもしないと。
予想しない。そうです、そうです。
うん。ちょっとですね。
単純に分からない。
ちょっとぐらいするでしょ。
ちょっともしない。
ちょっともしない。
ちょっともしないんですよ。
はい。なんか、それこそさ、なんか、まあ、わかんないけど、じゃあ今年は戦争があるからとかさ、 金円安だからとさ、
う
なんかこれからもなんかわかんない、今年は日本株すごいいいんじゃないかとかさ、やっぱ
んうん。うんうん。
こういうわけじゃないですか。
あ、それもポートフォリオマネジメントの上級になると、入れられるんですけれども、最終的にはそれ全部やっての、ポートフォリオマネジメントになるんですが、初心者の段階からそれをやってしまうと、さっきと同じ理論で、せっかく分散投資していても、そのかけた予想に外れる一角があると、リターンを全部食ってしまう可能性があるので、下がるときって急落するじゃないですか。上がるときって急騰はしないですよね。上がるときは徐々に上がるけど、下がるときは急落するので、外した場合の急落を、被る可能性は高いわけですよね、外したときに。そしたら、その急落っていうのは、落ちた度合いが大きいってことですから、例えば、自分が30個を持っていて、その中の、この区画、この5銘柄、7銘柄、10銘柄とかが30%落ちました、それ以外のが5%上がりました、7%上がりましたって言っていても、その30%下がった分の影響で、自分の総資産は、マイナスになりましたってことになりかねないんですよね。なので、予想にかけるっていうこと、あとタイミングを測るっていうことも、最初のうちは全く入れないっていう方が、一番早く、資産を増やす方法なんですよね。
なるほど。いや、みんなやっぱ、ちょっと、まあ、予想しちゃってる時点で、だからちょっと違うよねって話だよね。
あ、そうそうそう、そうなんですよ。で、個人投資家の方でもたまに当たる外れた、当たった外れたみたいな方いらっしゃるんですよ。で、彼たちは、センス的なものもあるんですよね。だから、リサーチして、こうこうこうだからこうっていうものだけではなくて、なんとなく今ちょっと売っといた方がいい気がするみたいな。で、その方々がそれで事なきを得た、ああよかったみたいな、ことがあると、自分の手法でやると皆さんもできますよって言うんだけど、それって再現性がないものなので、同じようにやろうとしても普通の人はできないんですよね。
ね、核みたいな話だ。
そう。で、じゃあ、分散じゃあ、素人だし、初心者だし、分散しますねって言って、お伝えしていただいたように、オールカントリー買いに行くっていうことなんですけども、オールカントリーって、米国どれくらい入ってるかご存知ですか？
いや、でも、さすがにオールカントリーって、要は国が200国があったとしたら、英国ってそのうちの一つじゃないですか。でも200分の1はでも言い過ぎだと思って。3分の1。
3分の1。あ、でも、いい線ですね。
お。
半分を超えてます。
そうなんだ。半分以上入ってるの？
半分以上。なので、これは、米国買いに行ってるっていうことになっちゃうんですよ。
なるほど。オールカントリー、イコール、オールカントリーという名前のもとの、ほぼ半分アメリカ株と。
そうなんですよ。ほぼ買ってるのはアメリカ株。で、もう一つね、人気があるの S&P500 ってありますよね。それは全部、米国株なんですよ。じゃあ、米国の中で500社を買ってるわけだから、ウォーレン・ボフェットとかと比較をしたら、全然分散されてるよねっていうふうに言われる方多いんですけど、この数年 S&P500 は非常に、いいリターンを上げてきたんですけれども、そのリターンのほぼ全てはマグニフィセントセブンという7社によってもたらされているんですね。
マグニフィシェントセブン。
マグニフィセントっていうのはエクセレントの3乗みたいなイメージで、
はいはいはい。
素晴らしい7社っていう意味なんですけど、
おお、ガーファみたいなイメージ。
そう、ガーファム5社あるじゃないですか。
はい
メ
は
タとかアルファベットとかアップルとか。
い。うんうんうん。
あれに、2社足したものなんですね。その2社は今をときめくテスラと今をときめくエヌビディアっていう半導体のね、会社なんですけど、
ルピーディア、ニュースで見た。
最近もね、すごいいい決算が出て、つい先週ですよね。先々週ですね。株価がガーンと上がって、それを受けて日本の半導体企業も買われて、日本はバブル後高値を更新したんですよ。
はいはいはい。
じゃあ、その7社を抜いて493社はどういうパフォーマンスですかって見たら、ほとんど全然上がってないんですよ、この数年。
あ、そうなんだ。うん。
そう。っていうことは、500社買ってるつもりで、7社を買ってるのと同じことになってるんですよ。
なるほどね。その7社が素晴らしかったら別にそれでもいいんじゃないですか。
そうですよね。おっしゃる通り。で、その7社が、尋常じゃない上がり方をしてるんですけども、この数年。で、オールカントリーとか S&P500 買ってればいいよっていう方々の理由、言ってる理由は、これだけ買っといたら、何年に投資を始めて、これだけ買っている自分はここまで資産が増えたからっていうのが理由なんですよね。それ、過去の実績じゃないですか。
そうね、そうね。
そう、それがこれから続くかどうかはわかんないですよね、誰も。でも、その方々の言い分は、そのマグニフィセントセブンっていうのは、ほとんどが半導体に関係がある会社であると。で、半導体はこれから AI 産業、生成 AI の恩恵を受けるので、で、生成 AI の可能性、無限じゃないですか、今。
はいはいはい。
どんだけ成長するかわからないと。
AI っていうだけでなんか上がりそうな気がします。
そうそう。なので、これからもマグニフィセントセブンは大丈夫だぜ。なので、S&P も大丈夫だぜっていうことなんですけれども、それっていつか来た道なんですよね。
いつか来た道。
AI の可能性無限大。なぜならば、こうだから、こうだから、こうだから、今までこういうことはなかったものなので、この出現によって世界は変わるんだよっていうことですよね。これ、いつか聞いてませんか？
なんだろう。なんか IT バブルとかそういう話ですか？
IT バブル、そうなんですよね。
ああ、うん。
IT バブルの時、お子さんでしたかね？
俺、IT バブルって何年ですか？
IT バブルは、99年から2000年ですね。
ああ、10歳ぐらいですね。
そうですよね。じゃあ全然わかんないですよね。
はい、小学生、中学生、はい、そんなもんです。
ちょっと、後付けで聞いた説明とかは聞いたことがあるかもしれないんですけど、日本ものバブル期もそうだったんですが、IT バブルの時は、会社名にドットコムってついてるだけで株価上がってたっていう時代だったんです。
聞いたことある。ドットコムなんとバブルみたいなね。
だから、ウォーレン・バフェットが何やってる会社か分かんない会社は買っちゃダメだって言ってるにもかかわらず、何をやってるのか、どこが収益源なのかも分からず、IT と名前がついたらみんなが買ってたんですね。これ、古くは、オランダのチューリップの球根のバブルと同じで、球根に200万、300万値がついてた時期があったんですよ。
すごいしたよな。
それと同じで、球根というだけで買われる。理由は一つ。これから上がると思われるから。
みんな買ってるからだよね。
そう、みんな買ってるから。で、じゃあそれ、実態からどれくらい離れてるんですかって、それも誰もわからないんですよね。で、実態あるいは適正価格っていう専門用語があるんですけども、そこからちょっと離れすぎじゃねって気づいた人から、 抜けていくわけですよ。そうすると反転して、反転したら上がってるから買ったっていう人も反転したらもうすぐ、売るわけですよね。そうすると、今までずっと上がり続けていたものが、急落反転して、どんどん下がっていくっていうことになるんですよね。だから AI がバブルかどうかって結構議論されているんですけれども、バブルじゃないって言ってる人の方が多いですが、バブルっていつもどういうふうに始まってどうあるかっていうと、過去のバブルは必ず今回は理由があるからバブルじゃないよっていうのが出てくるんですよね。IT バブルもさっき言った、IT って今までなかったから、IT が出てきたから僕たちの生活はこんなに変わるんだよ。だから IT 企業はこれからもどんどん成長していくよっていう、までなかった技術が出てきたからだよっていうのがあり、ビットコインもそうでしたよね。量子コンピューターでやってるから、これまでとは次元が違うことが始まるんだよっていうので上がっていき、急落しましたよね。同じことで、生成 AI も同じことが言われているですよね。今度は違うよっていうふうに。で、今度は違くなかったっていうので全部が終わっているので、バブルですよというふうには言い切れないですけれども、そのリスクは非常にはらんでいるわけですよ。
じゃあそれがだから、オールカントリーであっても、その S&P でも、そんな状況になってますよと。
そう。なので、何が言いたいかというと、オールカントリー分散されてるじゃんって、ね、言っていただきましたよね。皆さんそう思ってますけど、実態は違うってことなんですよね。7社に集中しちゃってるのと同じなんですよ。じゃってことは、半導体の未来にかけてる投資になってますよってことなんですよね。それ分かってやってればいいんですけど、僕は集中投資やってます。半導体の未来はこう明るいと思うので、7社に集中投資してますだったら全然問題ないわけですよ。リスクも考慮してやっているはずなので。で、ここまでガンガン上がってきたのも期待先行で上がっていて実態を反映していないっていうことも分かってやっているはずなので、
そうね。だから、それじゃ集中投資で分散投資とかポートフォリオマネジメントになってないと。なん
そうです。
か、
投資に図らずもなっちゃってるっていうことなんですよね。
いや、なんかね、イメージがつきます。いや、でも、それで、じゃあ、ポートフォリオマネジメントやっぱやりたいわけじゃないですか、私たちは。
そうですね。
ポッドキャスト聞いてる人たちは。集中したいわけじゃないと。ちゃんと
そ
し
れを
たい。
どうしたらいいかってことですよね。
そう。あれですか？俺、だいぶ分かってきました。やっぱ不動産と、債券と、あとなんか、金とか、
あ、
原
で
発
も、
とか
いい線いってます。いい線いってる。そうそう。そういうことですよ。そう。
そうい
自
う、
分
なんか
で、
その、
自分でオールカントリーに匹敵するものを作ればいいんですね。で、自分で米国株への配分を考えればいいわけですよ。そして、これは今日ぜひお伝えしたいことなんですけど、分散ってどう定義してますか？
要はその、わかります。リスクがバラバラなやつ。なんか。こっちが下がったら、米国株が下がった時に、なんか、上がるような動きをするやつを買いたいんですよね、俺は。
そうですね、そうです、そうです。それ、リターンのパターンが異なる資産クラスって言い方をするんですけど、
リターンのパターンが異なる資産クラス。
上がるときが異なるっていうことですよね。例えば、経済状況が、景気が今上がっていくよっていうときに、上がる銘柄と、そういうときに下がる銘柄を入れとくっていうのが分散って、そういう意味ですかね。それ、すごい正しいです。
来ました。
すごい美味しい。で、それなぜ、なぜそれが重要かというと、
うん、
1個が急落したときに、1個が上がっていれば、
うん、
その配分にもよりますけど、うん、私の資産全体は、その急落したものよりは絶対下がり幅が小さくなるわけじゃないですか。
はいはい。下がってるやつもある一方で、弱がってるやつもあるからってことですよね。うんうん、
そうですね。
うんうん、
なので、その反対側のものを、リターンのパターンがいつ上がるかっていうことですよね、パターンって。
うん、
反対側のものを入れとくと、常に上がるものと下がるものが自分の資産全体の中に入ってるってことですよ。
なるほど。なんか、俺、それも気になるんですけど、
うん、
なんか、例えばリーマンショックの時とかって、
うんうん、
なんか、じゃあ、米国株とかおっしゃった時には、なんか、日本株も下がったりとか、
うんうん、
なんか、株下がった時、不動産も一緒に下がったりみたいな感じで、
うん、
なんか、みんな同じような動きしてんじゃないかなと思ってたんですけど、その裏で上がってるものはあったっていうことなんですかね。
いや、危機の時は、全部一斉に下がるっていうことに、なることが多いです。ですけど、それ、そのような危機の時だけで、ヘイズは、その、負の相関っていうんですけど、相関関係がマイナスっていう言い方をするんですけど、逆に行くやつのことですね。
うん、こっち上がった時にこっち下がるみたいな。
そうです、そうです。
はいはい、
それは、これとこれとは逆に動くよっていうものは、今までの統計データでもう出ているので、エイジはそれに従うんですよ。金融危機って、何十年とかに一回じゃないですか。
はい、
金融危機じゃなくても通貨危機でも、日本の危機でも何でも。それ以外の、時期に、そのようにポートフォリオを組んでおくと、その時期の上がり方が、集中投資よりも安定して、着実にいくっていうことなんですよね。うん、
なるほどね。
うん。で、それなんでかっていうと、投資って複利がありますよね。
うんうんうん。
複利の効果がマイナス圏に行ってしまうとなくなっちゃうじゃないですか。
だから、マイナスも複利があるっていう話なんですか、
うん、
マイナスになっちゃったら、複利効果が得られなくなるよねっていう。
そうそう。100万円あったものが 10% のリターンが取れたよねって言ったら、10万円がリターンでもらえますよね。
うんうん。
で、次の年も10% 上がりましたよってなったら、その上がった10万円がまた 10% を生むじゃないですか。
はいはいはい、はい。
それが複利なんですよ。
うんうんうんうん。
で、この最初にもらった10万円ってもともと自分のお金じゃないですよね。
うんうん。
うん。で、もらったお金がまた1万円っていう別のお金を生み出すんですよね。
うんうんうんうん。
それが2年だとそうだけど、10年、20年、30年になったら、その自分が入れたんじゃないお金の部分が、どんどんどんどん積み上がっていくっていう。
うんうん、
しかも、増え方が増えていくっていうことですよね。毎年毎年、10万、10万、10万って増えるんじゃなくて、11万増えて、その次は11万1000円増えて、その次は11万1100円増えるってことですから。
うん、
ですけど、100万円が1回60万円になったとしますよね、40% 下がって。
はい。
そしたら、その次の年に 10% 上がったとしたら、いくらに戻りますか
?66 万円。
ですよね。
うん。
そしたら、その年の 10% というのは、100万だったら10万円だったのが、60万に下がると6万円になっちゃいますよね。
確かに。
うん、っていうことはもうそれだけでその年の 40% だけが損ではなくて、
うんうん、
その複利の効果もちっちゃくなっちゃうっていうことなんですよ、
うんうんうん、
なので本当に資産を形成したいんであれば上を狙うよりも下に下がらないものを作るっていうのがすごい大事なんですね、
うん、
そしたら世間が100万が60万になる 40% 下がった米国株が 40% 下がっているけど、うん私が ってる、債券は上がってるよ、日本株はそんなに下がってないよ、金は上がってるよ、不動産も持ってるよ、全部加重平均したら、自分の総資産は100万円が98万円になっただけだったよ、っていうものを作りたいわけですよ。それが分散なんですよね。で、そのためには、一つの資産クラスが大きく下がったときに、反対の動きをするっていうペアをたくさん入れておく。っていうことが大事で、それ、自分で作るっていうことなんですよね。
そのマイナス、そっか。そうだよね。株だけだったら、プラスの時もあれば、マイナスの時もあって、マイナスの時も出ちゃうけど、ちゃんとポートフォリオマネジメントができてくると、株が下がってる時も、全体としてマイナスが少なくなったりとか、株がマイナスでも、トータルでプラスみたいな感じになったりとか、することが可能ですよね。
そうです、そうです。で、実際に金融危機の時も、この感じでポートフォリオを組んでいた方は、株が下がっている時に、株みたいに下がらないもの、債、しかり、金しかり持っていると、下がらなかったっていう人も結構いらっしゃるんですよ。100万円が100万、1万円になってましたぐらいですけど、それって効果すごい大きいんですよね。
なるほどね。マイナスにならないことが、すごい強いというか。
大事なんですよね。それ専門用語でダウンサイドリスクを、コントロールするっていうんですけど、下に下がるリスクですよね。
なるほど。
それを抑えるような中身を、何に多く入れて、配分で、ごめんなさい、これ言ってないんですけど、個人投資家の皆さんは、何をいくら買った、何をいくら買ったっていう見方で、ポートフォリオを作ってるんですけど、それじゃなくて、米国株に 20%、日本株に 10%、金に 10% とか、そういう配分で考えるのを戦略練るのをポートフォリオマネジメントっていうんですね。で、ポートフォリオ全体の、リターンというのは、その各々のリターンのかける各々の配分なので、配分が違うと全体の成績も違うんですよね。だからもともと違う動きをするものを入れるのがまず重要ですけど、そのポートフォリオマネジメントの、本当のスキルっていうのは何に何パーセント入れるかを決めるところなんですよ。
なるほど。金に何パーセントとか。なるほど。なんか、俺ちょっと思うんですけど、日本人って、まあ日本人だけじゃないかもしれないけど、やっぱ損するの嫌じゃないですか。
そう。
だから、すごいこれ流行りそうな気がするんですけど、みんななんで言うんですかね、
知らないんですよね。ただ単に知らないんですよ。
まあそういうこと？だからそのさっき言った逆相関関係、逆相関のやつを入れればいいよみたいなやつとかを、知識としてそもそも知らないから、
知識ってそう。
とりあえずオールカントリー買っとけばいいじゃんみたいな感じになっちゃうみたいな。
そう。とりあえず上がる、いや、そういうこといいから、とりあえず上がるのは何ですかっていうのを教えてっていう。
ああ、わかる。上がるやつ教えてほしい。
だから逆相関とか負の相関とか出てきちゃったら、いやいやいや、そういうのいいからって言って、何が上がるの結局みたいにね。
そうよね。だから逆相関って、なんか別の言い方をすると、なんか、じゃあ全部オールカントリーに突っ込んでおいたらよかったのに、なんか、そっちがいいときはなかなか上がらなかったりとかするわけじゃないですか、きっと。
そうです。そう。それもネック。
だからなんかもったいない感じがしちゃうというか。
それね、結構有名な金融雑誌に FP の方が書いてらして、これは残念だなと思ったことがあるんですけど、巷で米国株がこんだけ上がってますってニュースが連日出てますと。
はいはいはい。
で、私はそれ持ってるので、私の資産もそんだけ上がってるだろうと思って、すごく期待をして、見てみたら、なんと上がっていないと。なんでですかって見てみたら中身を。この時にそんなに上がってない資産も持ってた。
はいはいはいはいはい。
例えば日本株とか、例えば債券とか、これらのせいで私のポートフォリオは上がってない。
わかる。
ので、そういうのを持ってるかどうかチェックをして、持っていたら売りましょうねっていう記事だったんですよ。
なるほどね。
そう。
足引っ張ったやつあるでしょと。
そうそう。それ、はい、バランストファンドっていうものを買ってる方だったんですけど、
うんうん、
バランストファンドって、その分散が効いているポートフォリオを、資産運用会社が作ってくれてるやつなんですよね。だからさっきから説明している、逆の動きをするものをわざわざ入れてくれてるわけなんですけども、さっきの理由も。
うん
ですけど、理由がわからない方は、バランスドバンドなんでダメなのって見たら、債券が下がっとるやんけとか、今下がっとるやんけって、まあね、金と株は別の動きをするし、債券とかも別の動きをするので当たり前なんですけども、それらのせいだから、バランスドバンドは買っちゃダメですよ、そう。バランスドバンドは買っちゃダメですよっていう、結論だったんですよね。
はい。
うん。で、それを、読んだ時にね、残念すぎると思いました。
なるほどね。いや、だって、ちょっと気持ちわかるもんな。なんかもう債券とかなんで買う意味あるんだろうとかって思っちゃうもん。なんか。
それね、私、100万回言われてるんですよね。
100万
回。で、済まないぐらいね、長らく私の戦略でやっていただいてる方も、ところでさやさんずっと疑問だったんですけど。言われたりするんで、私はなんかもうずっと説明していて分かっていただいてるなと思っていたのが、やっぱりそう思っちゃうんですねってね、思うんですけれども、それやっぱり危機が来た時にそれらがすごいものを言うので、
だからその来る時に債券持ってると、そっちはだからあんま下がんなかったりとかするわけですか、うん、上がったりとかするの？わかんないけど。
最悪で、下がっているけれども、株と同じ度合いでは下がらないですよね。はい、うん。で、
の全体のポートフォリオのマイナスが、債券の割合があると、全然変わるよねっていう話ですよね。
そうです、そうです。そうです、そうです。そうすると、その後の回復期の複利の効果が違ってきますよね。
なるほど。
そしたら、10年後、20年後、30年後に見たときに、全然残高が変わってくるわけですよ。そのね、額が、半端ではない額なんですよね、その変わってくる金額が。大きく下落を体験した人と、急落時にちょこっとで済んでる人との、そこの回復時の、複利の効果が違うので、最終的に作れる金額も、大きく下落を、経験した人は、前回言った経済的自立を達成するための金額を作れるのが、まあ、5年後ずれするとか、6年後ずれするとか、そういう感じになるんですよね。
なるほど。いや
本当にこれ、個人投資家の方に広まっていただきたいと思ってるんですけども。
すごい。これ、あれですか？結局結論からすると、まあどうすればいいかっていうと、要はいろんなリスクというかその相関のやつを、金はこれぐらいとか株それこれぐらいとか、そういうのをまず自分で把握するっていうのがまず一つっていうことなんですかね。
それを決めるための知識が必要ですよね。
はいはいはい。どれぐらいの配分持てばいいのみたいな。
そうです、そうです、そうです。そこが本に書いてありますので。
お、すごい、はい。
もう今回全部本に書きましたのでね。
お、猿でもできると。はい、猿じゃできないですか？
これはちょっと、言い難いかもしれない。言い難いかもしれない。でも、この説明を聞く印象よりは、実践は簡単。
なるほどね。あ、確かに。なんか、こういう話をするのはすごい難しそうだなってちょっと思うかもしれないけど。
けど、実践自体は簡単。
なるほど。決めてしまえば、それをしっかり形にすることはできますよねっていうこと
ですね。そうです、そうです。使えるね、システムとかも今ね、計算は全部、やってくれますからね。 相関の計算とかもね、してくれるって、どうやってやるんですかって大変そうですねって思うほど全然大変ではない。
な。
でも猿はできないかもしれない。
大丈夫です。これ聞いてる皆さん、猿じゃないん
って言うからですよね。ね、猿でもできますって言ったらね、いいですけど。はい。
いや、すごいね。
で、
大切なエッセンスだと思うんで、ぜひ皆さん、ポートフォリオマネジメントをみんな実践してね。
そうです
あった時に、うわ、
ね。
最近持っててよかったみたいな感じになるわけですよね、きっとね。
そうですね。はい。あと、いつ危機が来るかね、わからない状況でもありますし。大体危機っていうのは、サイクルを得てやってくるものなんですよ。なので、
こちら起
い
こ
つ
る
か
わけね。
やってくるので、その時にね、どういう、結果でしたかっていうのを揺れればね、一番いいんですけども、まあ、危機じゃなかったとしても、緩やかにちょっとずつ上がっていくっていうのが、一番、効果が高いので、これもちょっと言うだけじゃよくわかんないと思うので、実際にね、こう書いてるのを見ていただいたり、計算していただいたりするとわかるんですけれども、そういったね、ちょっと本の補足のね、ワークショップとかセミナーとかも全国でやっていきたいと思いますので、まあ、オンラインも含めて。
いいですね。
はい。
ぜひ。
ぜひ皆さんに、本当に本物のポートフォリオマネジメント、理解して、まあ、理解しなくてもいいんで、実践していただきたいですね。
そうね。なんか皆さんが、なんか私トレーダーとして行きたいですみたいな感じだったらね、ウォーレン・バフェットのように集中投資してみちゃいませんが、多分大半の人はそうじゃないと思いますんで、
そう
はい。
ですね。
しっかりポリオマネージメントを実践して、これ実践したらもうだから3000分のトップ
そうですよ。
1%とかになれるわけですよね。
そう、3000分の1の、3000分の2番目の人になりますか。
わあ、素晴らしい。ょっとみんなでやっていきたいなと思います。これちなみにあれですか？まあ本はもちろんね、皆さん、読んでもらえたらと思うんですけど、こういうことも、どこで教えてるんですか？ JDS で教えてるの？何でやってる
JDS で、お伝えしてます。はい。そうですね。本物のポートフォリオマネジメントということで、キャリアと資産形成、両方の戦略立てて、人生戦略立てていくよっていうのが、まあ、うちでお伝えしていることなので、先週お伝えした価値観に合ったキャリアどういうふうに作っていくんですかっていうのと、経済的自立をポートフォリオマネジメントでどうしていくんですかっていうのを、両方学んでいただけるんですよね。
素晴らしいですね。
はい。まあ、あと、中庸思考と3つの柱で、まあ、自分を改革していくっていうのも入ってってことですね。はい。それ、自分はもういいもんねっていう人は、資産形成だけ、やりたいっていう方は、資産形成だけ学んでいただけますし、だけっていう人は、キャリアだけ選んでいただくっていうね、そういうアラカルトとフルコース的な感じにもなりますので、はい。ぜひね、どういうことやってんのっていうのをね、聞きに来ていただければと思います。
いやーでも本当、今回のね、本をきっかけに、とか、まあ、クラウドファンディングきっかけに、多くの人にこのバリューファイヤーとか、このサイさんの考え方、届けばいいなと、はい、思いますんで、みんなで、実践して、みんなで広げていければと、はい、思います。これ、あれですか？これ収録、これ放送いつなんだろう？もう始まってんのかな？まだか。
これは、9日なのでまだですね。
来週からっていう感じですかね。
そうですね。来週は始まってますね。
素晴らしい。また、案内はどうなんですかね。
はい。概要欄に、案内サイトを今、作ってるところですので、概要欄に案内サイトを貼っておきますから、そこにね、たくさんのリターンも掲げてありますので、ね、皆さんが好きなリターン、ぜひ選んでいただければと思います。
いいですね。そう、クラファンって結構最初がね、肝心だったりとかするんで、ぜひ、早めに、あと人気のリターンとかもあると思うんで、売り切れる前に、ぜひ好きなやつを、一つと言わず、二つ三つと、買って楽し
そう
んでいただければ
です。
と思います。
15日からですから、来週の 金曜日ですかね。はい。来週の金曜日、空いたらすぐに見ていただければと思います。
マジだっていろんなやつ用意してますもんね。
もう、そう、本当に30個ぐらい用意してるので、
これ多分さ、はい、多分オープン前にこんなリターンあってますとか、ページとかも多分事前に公開しちゃっていいと思うんですよね。
ああ、そうですか。
そうそうそう、15日の前に。だから、
なる
もしよかった
ほど。
ら、事前にね、このリターン買おうかな、みたいなこととか考えてもらえるような。
なるほど。じゃあ、9日の時点で、公開できるように、頑張りたいと思います。
そう、もしそれができんだったら、キャンパイヤーってなんかお気に入りボタンみたいなのがありまして、それとかをですね、ポチッとログインしてポチッと押しといていただけたら、いざ公開しました、始まりましたとかさ、あと、さやさんがその活動報告とか、それもメールアドレスに届くようになったりとかするんで、
そうなんですね。
はい。
なるほど。
プロジェク
じ
トのお
ゃあ、
気に入り登録をしといてもらえると。
なるほど。じゃあ、ぜひね、そういう形で登録しておいていただけとありがたいですね。
ね、そしたら公開したらすぐ案内来るんで、そしたら、売り切れ前に好きなリターン買えると思います。
はい。キャンプファイヤーでね、言ってませんでしたね。キャンプファイヤーのプラットフォーム使わせていただきますのでね。はい。はい。で、本自体は、スバル社さんから、発売になります。
それは4月ですね。はは
い。それは4月ですね。
楽しみにしてお
は
り
い。
ます。
予約を取っていただくっていう感じですね。リターンの中でね。はい。じゃあ、今日も長々とありがとうございました。
はい、めちゃくちゃ大事な話だと思います。
そうですね、また来週再来週で中身をね、解説するような、話題をお届け、できればと思います。はい、じゃあ今日もありがとうございました。また来週お会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございました。